毎月一度配信しているもっと知りたい認知症のことの時間です。認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介いただきましょう。こんにちは、門垣敏子です。今日お迎えしているのは三田市地域包括支援センター保健師でいらして認知症地域支援推進員でいらっしゃいます近藤博恵さん、そしてもう一方高齢者支援課から永田太一さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
連休中にこの放送があるということで、たくさんの方が聞いていただけるあの機会にもなりますので、なかなかこの認知症というのはまだまだ誤解がありますね。
そうですね、
だからご本人さんにとってもこの誤解が解けてくると、あの不安がだいぶ違うと思いますし、それ以上にご家族の方がサポートする形、
はい、
そしてご近所さん、できればいろんな人とのサポートがあって、最初にもご紹介したように住み慣れた地域で安心して暮らせるっていうのがね、実現できるんじゃないかなと思って、あの今年度もずっと皆さんにお伝えしていこうと思っているんですが、では早速三田市における認知症の取り組みとか施策、このあたりをねちょっと固いんですけど、最初に永田さんから、条例の一部をご紹介いただけるということでよろしくお願いします。
三田市の現状も踏まえながらちょっとお伝えさせていただ
きます。現状もよろしくお願いします。
思うんですけども、まあ、三田市において、まあ、令和8年の3月末時点ではあるんですけども、
はい、
まあ、高齢化率 31.3% と、はい、まあ、国県の高齢化率を超えております。まあ、あの今後もさらに
国と県の超えてるんですね。
高齢化率超えてる現状になっておりますね。
ニュータウンでねぐっと若くなったかなと思ったけど、その方たちが30年35年、まあ、経ちましたので、ぐっと一気に人数が多かった分数字が、ね、あるので、そうですか、超えましたか。
でもう伸び率が
伸び率もすごく上がっている状況で、はい、そういう現状があって、
はい、まあ、今後もまあ高齢化さらに進んでいって、
う
ん、
でね、
まあ、2040年にはまあ高齢化率 43.8% になるというふうに見込まれておりまして、
そうなんですね、
まあ、認知症の高齢者の方も約4800人ですね、
はい、
4800人まで増加するというふうに推計されております。そういった中でですね、まあ、三田市ではまあ認知症の人やまあその家族、はい、との連携をさらに強固なものとして、ね、まあ、認知症の人が社会の一員としての役割を持って自分らしく暮らし続けることがまあ当たり前である、認知症の人とともに、うん、あの生き支え合う街を目指して条例を制定しております。
はいはい、
ちょっと条例の一部をご紹介させていただければと思うんですけど、
はい、お願いします。
まあ、の条例の中では三田市の責務と、あの市民の皆様、あの事業者地域組織のそれぞれの役割を記載しておりまして、
うん、はい、本当にこう社会を作る全員メンバーがそれぞれできることってことですね。はい、
あの今回も三田市の責務と、はい、あの市民 の, あの役割っていうところをあの一部あのご紹介させていただければと思います。
はい、
あの三田市の責務としては主に3つ挙げております。
はい、
の1つ目はですね、認知症の人およびその家族の視点を尊重するとともに、市民事業者地域組織およびまあ関係機関との連携の協力し、に認知症に関する施策を総合的かつ計画的に実施すること、
連携が大事ってことですね。うん、はい、
2つ目は、まあ、認知症に関する普及啓発、
はい、
認知症の人およびその家族が安心して相談できる体制づくり、ここ、はい、交流できる環境づくりに取り組むこと、
はい、これすごく大事ですよね。
3つ目はですね、まあ、認知症の人が自身の思いや希望を発信する機会や、うん、まあ、社会参加できる環境づくりに取り組むこととしております。はいはい、
これが三田市さんの、責務という形で、そういう仕組みを作っていくのが責務ということなんですね。はい、はい、そしてもう一つが
市民の役割という形で、
はい
はい、2つあのさせていただいてます。まあ、1つ目、市民相互の支え合い活動に取り組むこと、はい、で2つ目、認知症への備えに努めることという形で、
はい、
あの掲げております。
はい、じゃあその掲げていることに沿って実際にいろんなことをやっていこうという、
はい、
取り組みが今までも去年も1年間いろんな形で発信していただいたけど改めてご紹介いただく、はい、ということになるんですね。
はい、はい、
じゃあ、永田さん付け足すことは特にないですか。
あ、はい、
じゃあ後ほどもう少しまた違う視点でのお話もいただこうと思いますが、ではここからは近藤さん、
はい、
どんな、いろいろな仕組みを取っの責務とか役割から具体的にどういう仕組みを作ってらっしゃるのかご紹介いただけますか。はいはい、
認知症の備えに努めるという市民さんの役割に対して、日々の暮らしを、ね、元気に健やかに、うん、送ってもらうためには、うん、体の健康と同じくらい脳の健康に意識を向けることも大切かな、はい、
そうですね、
っていう
中で、この間なんかネットを見てましたらね、はい、もちろん体を鍛えるのも大事だけど、その体 をこう動かす司令塔である、うん、脳というものをきちんと健康にしておかないと、はい、両方しないとダメですねっていうのもありましたから、気になってる部分なんかはね、どのようにしていけばいいのか、
はい、その脳の健康をチェックする一つの手段として、はい、タッチで脳の健康チェックっていう取り組みをさせてもらってます。はいはい、これはタブレットを使ってで、ちょっとゲーム感覚で、
そうです、
はい、脳の健康チェックをしてもらうので、
昨年させていただきましたが、はい、正直な感想、結構集中力が必要となりますので、うん、はい、体調のいい時に行かれた方がいいと思います。はい、寝不足とかお疲れの時よりは現在の自分の正しい脳の状態の、ね、チェックができると思います ね、
そ う、 ですね、はいはい、そういう形で自分の脳の状態と向き合ってもらう、うん、きっかけにしてもらえたらな、はい、と思います。だから
これはとってもさっきおっしゃったようにゲーム感覚ですから、体調さえ良ければ楽しく受けて、
うん、そうですね、
で安心できるね、はい、簡単にできる、これはいつでもできるんですか。
う
ん、
そうですね、これは年4-5回、はい、奇数月の第4火曜日に測定会を保健センターの方で、
はい
はい、させてもらってます。はい、
なかなかこれも覚えるのが大変なのでよかったらカレンダーに奇数月ですから、はい、これからだったら5月が入ってきますね、
はい、5月
と7月、9月、11月の第4火曜日、はい、火曜日もすいません、1月とあと3月
は、はい、3月がちょっとないんですか。
はい、わかりました。
申し込み制でさせていただいてますので、三田市地域包括支援センターの方にお電話で、はい、あるいはいろんな市民センターとかにチラシも置かせてもらってますので、はいはい、そちらのチラシの QR コードから、はい、申し込みいただけたらと思います。はい、
電話番号教えていただけますか。
はい、079-559-5941です。
もう一度お願いします。
はい、079-559-5941です。
お電話でお申し込みできますので、はい、またお問い合わせも同じでいいですね。
はい、はいはい、5月もまだ空いておりますので。
よかったです。そうですか。
はい、ぜひぜひこの機会に、
はいはい、5月第4火曜日実施日となります。はいはい、その他はどういう、はい、ことされてますか。
は
い、
あとは実際にちょっと物忘れが気になってきたなっていう方ですとか、やっぱりこれが、ね、年相応の物忘れなのか、病院に行った方がいいなものなのか迷うこともあるかと思うんですけれども、
ご本人さんが一番不安ですよ ね、
そうですね。
結局ご家族の方から何度聞くのって、はい、言われると自分も気になってしまうので、
うん、はい、ご自身が、ね、一番最初に気づくっていうふうに、はい、言われてますし、した時にちょっと病院までなかなか行きにくい。
いや、これはハードルが高いです。
ただ気軽に病院の先生に相談できる相談会、物忘れ相談っていうものも、毎月2回、はい、総合福祉センターで実施しております。
毎月2回っていうのは嬉しいですね。はい、結構頻度がありますね。曜日はいつですか。
第1、第3木曜日に、
はい
はい、行っております。はい、今までは保健センターだけでさせてもらってたんですけれども、はい、なかなか保健センターまで足がないという、
ちょっとそうですね、はい、場所的にね、駅からもちょっと歩かなきゃいけないので、
はい、 そういうお声を頂戴してましたので、はい、今年度実験的に、あの人口の多いフラワータウンとウッディタウンの方で年2回ずつ、あの出張相談という形を取らせてもらう予定です、
はい、あ、そうなんですね。場所はどうなるんですか、はい、フラワータウン。
フラワータウンは、はい、あのシニアユース広場にマスター世代交流館の中で、はいはいね、はい、させてもらう。
これは嬉しいですね、
はい、あとはあのウッディタウン市民センターで、
市民センターで、
はい、実施します、はい。
年2回ということ、もう日程は決まってるんですか？はい、
そうですね、はい、フラワータウンに行かせていただくのが6月4日と12月3日の2回、
はいはい、
でウッディタウン市民センターに行かせていただくのが9月3日と3月4日、
はい
はい、あとの日程はあの例年通り保健センターの方で、はい、月2回実施いたします。
あのどれかをご利用になるということでね、ご自分が本当に一番心配ですので、ぜひお出かけいただきたいと思います。
はい、あとはあのご家族さんが少し気になるなっていう方で、なかなか進めてもあの病院受診に行かないですっていうようなご家族さんからの相談も受けておりますので、お気軽に。
そうですね、病院じゃないので、ちょっと私用事あるから一緒に行ってっていうことで、あ、今日こんなんしてはるわ、ちょっと先生に聞いてみるとか、そういうご家族が思われている時というのは、ご本人にとってもすごく思い当たるところもあると思うので、いい感じかもしれませんね。
でこちらもあの予約制でさせていただいてますので、ね、はいはい、こちらも先ほどと同じく、はい、三田市地域包括支援センターまでご連絡いただけたらと思います、
は
い、
お電話番号先ほどと同じということで、はい、079-559-5941、
はい、
559-5941、こちらで、まずは予約を取ってください、はい、ということでした、はい、気になる方がお対応していただけるお医者さんが来る日もご紹介いただきました、
はい
はい、その他はいかがでしょうか。このあたりがちょうど先ほど、
そうですね、物忘れがちょっと気になるなっていう方向けのものになってきます、はいはい、
でその次に、はい、今もうご家族が実際に診断も受けましたっていう方たちのご家族もいろいろご苦労されてるし、ね、ご本人もとっても不安だと思いますが、
そうですね、
そういう方たちに対しての取り組みはどういうものでしょう。
はい、あの認知症の方、ご家族を介護されている方に向けて介護者交流会っていうものも毎月1回、はい、第2木曜日に実施しております、
はい、
もう本当にあの介護者同士だから分かる気持ちですとか、あの皆さんの話聞いて、また自分の話も聞いてもらえて、はい、自分でだけでないって分かることでまた頑張れるんですっていう声もよくお聞きするんですけど、
はい、
息抜きガス抜きにしつつ、また元気をもらえる場としてご活用いただけたらなと思います。そうですね、
あのご自分だけでこう思っていると中へ入っていってしまうんですけども、うん、共通の言葉としての実感をあのいただけるし、
うん
うん、そういうところでお話をするっていうのはね、うん、とてもあのリラックスできる場所だと思いますね。
そうですね、
はい、
こちらもあのこちらはあの申し込みとかは必要なく、はい、フラッと来ていただけたらと思います、
でそういうお話をすることに罪悪感をもし持ってらっしゃったら、私はあの経験から言っても逆だと思ってて、介護する家族がこう元気になるで楽になることで、笑顔になれるんですよね。
そうですね、
だからその笑顔はご本人さんにとっても、ご家族全員にとってもあのとっても前に進みやすく、あのしかめ面をしているのは、お家の中が暗くなってしまうので、暗くなって言葉が少なくなると余計に認知症は進んでいくような気もするので、ね、おしゃべりがいっぱいできる風通しのいいご家族になるためにも、ご自分の持ってらっしゃるお気持ちをちょっとこう外に出して、でそれも理解してもらえないとこじゃなくて、理解してもらえるところで言うということで、ぜひご利用になられたらいいんではないかなと思います。
はい、もう本当に分かる分かるっていう声がすごい飛び交ってる感じで、
ね、そうですね、やっぱりそうですか、はい
ね、やっぱりガス抜きすることで、うん、楽になれるっていう声も頂戴してますし、
う
ん、
そうですか、はい、分かりました。
ぜひ一度こちらも気軽にフラットお越しいただけたらと思います。
はい、
はいはい、あとは市内にですね認知症カフェっていう、
そうですね、はい、カフェもねたくさんできてました、
はい、ね、増えていて今6カ所
はい、
はい、市内で開催されてます。
はい、
また三田市のホームページでも、場所の案内させてもらってますし、
はい、
市民センターなどにもチラシ貸してもらっていますので、
はい、
はい、ぜひぜひどこにあるかもお伝えさせてもらってもいいですか。
あ、そうですね、はい、
うん、ウティタウンの方ではニコニコカフェっていうところが欅台にありますウティタウン市民センターで、
はい、
毎月第3日曜日に開催しております。
はい、
はい、フラワータウンの方では花花カフェっていうところが、はい、ゼフィールサンダさんの方で毎月第4日曜日、
はい、
はい、木漏れ日カフェっていうところが弥生が丘にあります美容室アデュールの方で毎月第3木曜日、はい、あとは南が丘の方にあります小谷住建さんのショールームの方でカフェ彩りっていうところが毎月第2金曜日に、
はい、
はい、と昨年度から始まったカフェでと横山町にありますサンヒルズ八景一番館の方でリハビリカフェっていうところが毎月第4火曜日に始まりました。あともう一つ有馬富士共生センターの方でカフェつながりっていうところがちょっと不定期開催にはなるんですけれども、はい、6月9月11月3月と予定しております。
はい、
はい、またこちらの方もぜひぜひ、
ね、
活用いただいて、はい、認知症があってもなくてももうどなたでも気軽に交流したりですとか情報交換できる場所になっておりますので、は
い、ね、なんかそのご本人が社会参加を安心してできる場所という考え方で受け止めていいでしょうかね。
そうですね、
はい、
家族さんも悩みとかも聞いてくれる方もいらっしゃいますし、そこでもね、そ
う
ですね、
家族会になかなか行けないという方はこちらにお出かけになって、ね、ということもできますね、はい、
ご本人さんと一緒にっていうような方も、はい、
なんかこの認知症カフェというのは認知症のことを正しく理解していらっしゃる方が集まっている場所だと思われたらいいですね。気楽に行けると思いますね。
理解があるので本当ホッとできる場所であるかなと思いますので、
そうですね、はい、分かりました。そのぐらいですかね、ご本人さんたちが安心して、寄せてもらえる支えてくださる、場所。
そうですね、ちょっとチラシは、はい、まだないんですけど、若年性認知症交流会っていうのも、はい、1月から保健センターの方で少しずつ始めているところです。若年性認知症65歳未満で、はい、発症する認知症なんですけれども、数は少ないながらもやっぱり三田市内にも、はい、いらっしゃるんですね。
そうですね、でその方たちはまだまだこう生活の中心になっていらっしゃる方々がいらっしゃると思いますので、また悩み方が違うかもしれませんね。
そういった方が交流できる場が今まで三田市内になくって、うん、
はい、
そんな場ができたらなという声を頂戴したところから、うん、今こちらも不定期にはなるんですけど、うん、基本毎月1回、土曜日ですとか、
はい、
参加してくださった方がまた参加できる日を、まあ、その都度、
は
い、調整しながら開催させてもらってます、
はい、
もう若年性の方ならでは の、ね、情報交換ですとか、
そう
ですね、ご本人さんも一緒に来てもらって、
はい、
ただ一緒にできることをさせてもらったり、うん、はい、してるので、また悩んでいらっしゃる方しゃったらこちらも三田市地域包括支援センターまでお問い合わせいただけたらと思います。
はい、分かりました、
はい、
今のところご紹介いただける取り組みいくつかいただきましたけども、はい、例えばですね なんていうのかな、こう予防もできたらいいなっていうのはたくさんの方が思ってらっしゃると思うので、このあたりの取り組みは何か三田さんありますか？
はい、認知症予防教室という形で、はい、神戸大学さんと連携しまして、はい、実施しているコグニケアというものがあります。で、はい、こちらもですね、今年度の10月から3月 の、半年間、はい、このコグニケア、e コグニケアのですね、無料トライアルを実施する予定にはしております。は
い、そうですか。昨年神戸大学の方からもね、ご本人さんたち、それぞれ研究していらっしゃる方が来て詳しくご紹介いただきましたけど、予防するこうなんていうのかメソッドというちょっと硬いですけども、そういう取り組みも三田さんも今年も今年度もされるということですね。
そうですね。
これはあれですか、やっぱり申し込んで何人かってい こう制限があるんですか？
まだ具体的には定員とかは決まってはないんですけども、実際コグニケアなんだろうという方も、
ね、そうこの言葉自体が
ね、はい、あると思いますので、また9月頃に、体験会というような形で実施する予定ですので、はい、また市のホームページとか、はい、チラシ等も各市民センター等に置かせていただく予定にはしてますので、はい、そちら情報ぜひお待ちいただければというふうに
思います。わかりました。そしてこの番組でもそろそろ申し込みが始まりますよという情報が出せたらいいと思いますので、詳しく決まったら教えてください。
わかりました。
よろしくお願いします。ね、コグニケアというね、ありましたね、神戸大学さんね。
はい、
わかりました。でもう一つご紹介いただけるプロジェクトが今終わりだということで、この認知症自体が誤解されているので、はい、そういうことを学べる場もあるそうですね。
そうですね、はい、正しい認知症のことを、うん、知ってほしいというので、また今年度も、はい、認知症サポーター養成講座も、はい、開催していこうと思ってますし、
はい、
こちらはまた日程と決まりましたら、
はい、
そうですね、チラシですとか、
ええ、
オレンジラインといいまして、三田市地域包括支援センターの公式ラインなどでも、うん、案内させてもらうと思うんですけれども、5人以上 の、 グループさんからお申し込みいただけたら、そちらの方に行かせてもらって、はい、お話もさせていただけるようなサポーター養成講座になってますので、
出前講座で、
はい、
5人以上だったら、
はい、
分かりました、ありがとうございます。
はい、活用いただけたらと思います。
はいはい、
また認知症の人を含むすべての人が安心して暮らせる街をみんなで作っていこうという、うん、ちょっと認知症について一緒に考えるきっかけですとか、
はい、
ご本人さんと一緒に取り組めるものとして、オレンジガーデニングプロジェクトというのも今年度、はいはい、開催させていただきます。
はい、
はい、こちらは認知症の啓発シンボルカラーでもあるオレンジ色のマリーゴールドの種を、
はい、
お配りさせていただいて、市内いろんなところでお花を咲かしてながら日常のことを考えるきっかけに、はい、してもらえたらというプロジェクトになります。
はい、
はい、また
これは参加しようとすると団体の方がいいんですか？はい、
団体でも個人でも、
はい、個人でもいいんですか？
はい、いずれでも、はいはい、大歓迎で先着50組を、はい、予定しております。で、申し込みの方がまた、ええ5月の広報サンダですとか、
はい、
はい、チラシの方がいろんな市民センターとかでも、はい、お手に取っていただけると思うので、
はい、わかりました。はい、ぜひちょっと注意深く見ていただいたら、
はい、
そろそろ申し込みが始まったなということで、今お伺いすると本当に最初にご紹介いただいた条例に沿っていろいろな取り組みとか仕組みとかが、ね、あるみたいですね。とにかく安心して住み慣れた地域で、ご本人も社会参加できるというそういう受け皿がありますよというのを全体としてイメージとして持っていただけたらね、今日ぜひ皆さんにお伝えしたかった内容の一部をご紹介できたのではないかなと思っています。では最後にリスナーさんへのメッセージを永田さんお願いいたします。
はい、 認知症の方の、医師やその家族の思いが尊重され、すべての人が住み慣れた地域の中で地域の一員として安心して暮らし続けることができる、共生のまちづくりの実現に向けて市民の皆様も一緒に取り組んでいただきたいと思いますので、ご紹介させていただいた取り組み等についてですね、ぜひご活用いただいたりご参加いただければと思います。
はい、わかりました。関連のチラシなどはハニー FM のスタジオにも置いておりますので、もしよろしかったら手に取ってお借りいただきたいと思います。今日お越しいただいた三田市地域包括支援センターの保健師でいらっしゃいます認知症地域支援推進委員の近藤博恵さん、そして高齢者支援課からは永田太一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
次回は6月1日に配信いたします。次回もぜひお聞きください。